今日は詩編117と、まあ、118ですが、特に117が、まあ、最初になりますので、これは非常に短いですね。詩編150の中で最も短い詩です。最も長い詩は、これは非常に有名ですね、119編というのがですね、非常に長いということで、119編は最長の詩なんですね。で、神の御言葉に関する非常に長大なもので、これは特別に神の御言葉をさまざまな方向からですね、神の御言葉っていうのを掟とか律法とか戒めとかいろいろ言い換えてますが、こういう一番長い詩が神の御言葉に関しての詩であるというのも、この聖書の特徴的なものですよね。そして一番短い詩がこの119編のいわば準備のように、その近くに置かれているわけです。で、これはですね、すべての国すべてのために呼びかけているというところですね。で、この詩を賛美しようっていうのが、ハレル、エス、ヤフェ、エスっていうのは何々をっていう時を強調するときに、ヘブライ語ではですね、目的格を表すときに、なくてもいいんですけど、強調するときに S っていうのを入れるんです。ハレル、S、ヤフェ。だからこの S なくってもいいんですね。何々をっていうのを強調するわけですから、ハレル、ヤフェでも同じです。さらに、ヤフェを省略して、ハレル、ヤッハ。で、ハレルヤというのはそうなんですね。ですね。だから、この、117編の2節の最後のハレルヤは、これを省略形、ヤウェのヤハの省略形になっているわけです。ですね、ハレルヤハ、ヤハです、ハレルヤハ、ヤハウェの省略形。だから1節の詩を賛美してはハレルエスヤハウェなんです。最後のハレルヤハなんです。だから本来は全く同じなんですね。この訳では前の方だけ詩を賛美しよう、後の方はハレルヤとカタカナにしてありますから、何か別のような感じがしますけどね。本来は全く同じことなんです。詩だから同じ表現で言ってないだけなんです。ですから英語訳では同じですよ。 Praise the Lord all you nations, extol him all you peoples。 要するに Praise the Lord なんです。で、最後の方も当然 Praise the Lord。 英語ではハレル、この詩を賛美しようもハレルは全く同じですね。原文もほとんど全く同じですから。で、日本語で言いますとハレルヤって何か決まり文句みたいになってしまいますね。決まり文句っていうのはこの詩を賛美しようっていうのの原文ほど同じですから、英語では Praise なんです。ですから Praise the Lord、 ハレルヤのことなんです。プレイズは賛美しようということですね。で、プレイズ&ワーシップというのは、賛美と礼拝という意味ですね。プレイズ&ワーシップ。ですから、英語訳はみんなこれ両方ともプレイズ、プレイズ・ザ・ロード、まあ、簡単法をつけてしています。で、この日本語の訳でハレルヤに丸してあるからですね、英語の簡単法とこう漢字が違うんですね。簡単法っていうのはヘブライ語言語にはないわけです。だからもちろん英語でも簡単法ないのもありますけれども、簡単法をつけてるのが多いですね。Praise the Lord。 ハレルヤとして丸つけたらなんとなく、静まって止まってしまうような感じですが、まあ、そういうふうにちょっとした句読点でも漢字が変わってくるんですね。それからこういうこの短い詩と一緒、まあ、こういうちょっとした表現で印象が違うわけです。で、原文ハレルエスヤフェイコールゴイム、コールがすべて、ゴイムはこの国です。ですから原文はですね、ハレル賛美しようしようとなってくるんです。それから後からすべての国をってなってくる。いきなりハレルって始まってるんですね。で、最後もハレルヤと、そういうふうにこの英語なんか外国語ではそういうふうに映せるわけです。 Praise the Lord all nations, extol him all peoples っていうふうに、まあ、西洋語は大体において映せますが、日本語はこういうふうに逆になることがすばしばありますね。 すべての塩賛美しよう、すべての国を訳してもいいんだけど、やっぱりちょっと日本語としてはしっくりしないというんで、こういうふうになりますが、原文のこの迫力というか力というのはやはりちょっと減少するということにはなるわけですね。で、口語訳では今言ったように元のこのハレルヤも塩パース賛美書も原文はほとんど同じですので、両方とも主を褒めたたえように訳してあるわけですね。口語訳ね、主を褒めたたえ同じですからね。英語でもプレイズです。だからハレルヤってなんか特殊な言葉でなくてですね、要するに主を賛美しようと、主を褒めたたえよと、まあ、そういう意味の言葉なんですね。で、もう一つ次にですね、これは、この賛美っていうのは、ユダヤ人っていうのはユダヤ教にこれ固まってるなんてよく言われてですね、ユダヤ教っていうのは民族的なもんだと、一般的にちゃんとこの聖書を読んでない人も日本でほとんどなんですね、文化人でも。そういう場合によく、そういう人たちも聖書をちゃんと読まないで、他人の書いたものを読んだりして、またそれが一つになって、誰もそれ間違いも指摘されないから、随分間違ったことも平気で、文化人みたいな人でも言ってますね。で、こういうふうに見たらわかりますように、この詩編とかユダヤ人のこの旧約聖書からすでにですね、全世界に広がるということもあちらこちらでそういうことが実は出ているわけですね。すべての国を主を賛美する。これはもう主を賛美するっていうのはこれ永遠の真理だと。本当にこの神様に啓示されたら、これ主を賛美せざるを得ないんだと。これはユダヤ人だけでないと。ただ最初にそのことが示されたのがユダヤ人だったわけですね。唯一の神がおるっていうようなこと。プラトンやソクラテスのようなもう超天才的な人でもはっきり分からない。インドにも天才のような人がいるよ。でも、世界のどの国でも、まあ、アメリカ大陸にはいわゆる、この原住民がおった、インディアンと言われた原住民がおったりですね、南方にもアフリカにもいろんな黒人の人たちもおったんですが、唯一の神がおるってことも絶対的な確信、啓示をもって示されたのは、どこにもいなかった。ただこの全世界の中で、このイスラエル民族だけだったわけです。それは出発点。だからそこでとどまるっていうふうなことになると、これ見たら分かりますように、この真理は最初に記されたけど、こういうふうに広がっていくんだという確信も同時に記されているわけですね。だから真理ってのはそうだけど、そういうことなんです。ある部分だけしか当てはまらないのは実は真理じゃないわけです。 2×3×6 っていうのはここだけにしか当てはまらない。別の国って当てはまらないことありえないですよね。真理っていうのは普遍性って言ってどこにでも当てはまる、そういうことでですね、この117本はこの真理、神様のこの素晴らしさ、創造とか愛とか真実とか美しさの根源、これはみんなに伝わるということははっきり分かってたから、これは予言にもなってるんですよね。今まで何度も言いましたが、詩編というのは単なる個人の一時的な感情を言うものではなくってですね、一時的な感情により見て、しかもそれはいろんな方々に生じる予言にもなってる。キリストのあのエレリラマサバクタニっていう叫びもですね、主よ主よ、なんで神を、なんで我々を捨てたものかっていうのを、詩編の中にあるそのままあるわけです。詩編の言葉がですね、最も深い人間の苦しみ、神の叫びを個人として歌ったわけですが、書いたんです。それがキリストのあの予言にもなったわけです。そういう意味で、ここの箇所もですね、そういう全世界にこの神への信仰が広がって賛美が広まるっていう予言にもなってるんですね。このが作られた当時は、本ユダヤ人と極めて少ない人たちが賛美は唯一の神の賛美を知らなかったのですね。ずっと遥かにこの世界の歴史の中で、この神信仰が広がっていくと、神への賛美が広がっていくと、はっきりこれを書いた人はなんかこう予見できたわけです。この予見する力っていうのが、どんな文献よりもですね、最もの強力な予言の力、洞察力を持っているのがまさにこの聖書だったということですね。でまあ、それと非常に対照的なのが、現代文明国家で人間を平気で神としたりするのはもうどこにもなくて、日本だけで靖国もその典型ですね。もう非常に際立った対象を持っている。戦争で大量に人を殺した人でも、残虐なことをした人でも、みんな英霊と賛美するべき、称えるべき霊になって神々になったんだと称するんですね。であの戦争の指導者までですね、まあ、アメリカのもうそういった外交の責任者に当たるような人でもですね、首相が ああいう永久戦犯であの戦争を率いた指導者たちをもう礼拝に行くということは、ヒトラーの部下ってヒムラーとかですね、ああいうふうなヒトラーの政策を強力に推進した人をですね、拝みに行くのと同じだと。そんなことは考えられないことだと。一般常識はそうですけど、日本では常識は取らない。ああいうふうに言って余計人気が上がったっていう、そこにですね、本当に不可解な日本人の独特の宗教性があるわけですね。そういう日本しか通用しない。要素では笑い者になるわけですね。そんな戦争犯罪のところに首相自ら言って拝み、神として拝むんだと。だからそういうことをあんまり露骨に言うとですね、外交関係がややこしになったら経済界が付き合いが起こるわけですね。そういうこともあって、まあ、言わないと。で、外交の相当責任ある人がですね、トップではないけど、そういう人がやっぱり本音を言うとそういうことになるわけです。ヒトラーの一番のトップの殺人をですね、ユダヤの大量殺人を指揮したのは、そういう人の墓に詣でに行くのと同じだというぐらいですね。そんな非常識なようなことを平気で日本の総理大臣、今の安倍さんなんかも平気であるということですね。ですから、非常にこの普遍性でないわけです。そこしか通用しないというわけですね。どこに行ったってもあまりもうこう話にもならないですね。そういうふうに戦争死んだ人みんな神々なんだ、まあ、拝みに行くんだって神としてですね、記念でなくて、記念っていうの2つありますね、メモライ、コメモレーションっていうのを記念する、これと祈りの念って書きますね、広島平和記念、祈りを持って思うと、そういう種の造語ですけど、そういうために行くんではないですね。それだったらですね、戦争の犯罪にもいろんなこういう犯罪にも起こるから、こういうのないようにと、そういう祈りの気持ちで行くってことは、これは誰がおってもかも、この石碑があったら、あるいは松の、記念碑があっても構わんわけですよね、いろんな人。でも、その英霊として、優れた霊として、神々として拝みに行くってことは根本的に違うわけです。でまあ、そういう意味で、この、全ての国々に早くも、2500年ほども前、いつ作られたかはっきりわからない。でも、少なくとも紙幣というのは2400年から2500 3000年ほど前にある。すでにこの時で、こういうふうに普遍性を持った信仰ということです。そして、次2節はですね、この2節で言うているところも、主の慈しみと誠は常しえに私たちを超えて力強いという表現がありますよね。で、実はこれはですね、原文ではなぜならというのはっていう理由の接続詞が入っているわけです。ですから英語訳ではみんなですね、 For great is his steadfast love toward us というのは great is his steadfast love、ステッファーストラブ、慈しみっていうのはこのステッファーストは変わることのない堅固な愛というふうに訳しているのが多いんですね。単なるラブじゃないということで、あるいは新しいカトリックの一番世界的に有名な訳ではフェイスフォーラブ、この慈しみっていうのですね。ラブというと簡単な方この辺の愛に転がっているような愛みたいなものを思い出してはいけないからですね、英語訳ではステッファーストラブとかフェイスフォーラブというふうにこの慈しみをヘセッドという記述ですけど、それをもう訳しているんですね。そういうに、というのはって理由があるわけです。というのは、主のヘセドとエメス、真実は永遠であるから。だから褒めたたえよ。というふうにきちっと理由になっているんですね。なぜ褒めたたえるか。こういう日本語の訳ですと、なんか独立してるような感じ、別個になってるような感じですね。主を賛美する。これがあって、そして別個に慈しみと誠が常しえに力強いと、これ事実を言ってると、まあ事実なんですけど、でもここは賛美の理由になってるわけなんですね、原文。これはもう英語訳はもうみんな、これは今私が参照的に20章ぐらいで一つの例がなく、もまあ、そうですね、ほとんど全部フォアっていうのが、みんな入ってるところです。ドイツ語でもそうですね。デンというのはザニグナーレ、彼の恵みって、and バールハイト、真実ですね。ユバウンス、私たちの上におけるですね、グナーデとバールハイトというものは永久光、永久光と永久であると、そういうふうにですね、というのはっていうのがちゃんと入っているんですね。で、ここで賛美するこの短い詩、一番短い詩ですけど、主の慈しみ、faithful love、真実の愛。 と 真実とこの真実な愛というものが永遠でしかも強い強力な力を持っている。だから賛美し合うというんですね。そういうことで、やはり私たちが神様を本当に感謝できる、賛美したいっていう気持ちは、神様の愛と、どこまでも変わらない愛と、この真実。それが、とごしに超えて力強いこそこそですね、人間の愛や真実は本当に変わりやすいし、この人がと思うようなことが、と思うようなことを言ったりすることが起こるわけですね。人間というのは本当に、たとえクリスト者であっとってもですね、意外なことが起こったりしますが、まあ、そこにですね、神様の慈しみと真実だけは永遠に私たちを超えて力づくわけだから賛美しましょうと、それをその神の真実をだから知らないと賛美する気持ちになれない、これは当たり前ですよね。だから神様の真実が、神様を信じない人はもちろん神様の真実もわからない、神様いないという人は神様の愛わからないから、この神様を賛美するということもあるけどわからないわけですね。不可解な表現になるわけです。だからまあこの聖書の世界でハレルヤというのは非常にこういうふうに重要なことでですね、基盤となっているわけですね。だからこの慈しみと真実が永遠だからこそ、そこに賛美の根源があるという、まあ、そういうように言っているわけですね。でだからここから個々の人へのいろんな配慮、罪の許しも含めてですね、まあ、苦しい時の助けも、ここに慈しみと真実、真実に神様は私たちを見てくださると、他の人がみんな悪口言っても誤解してもですね、神様だけは真実に私たちを対してくださると、どんなに追い詰められた助けがない、例えば離れ島とかあの牢獄の中でも神様の慈しみはそこにも届くという、まあ、そういうことで、この慈しみと誠はどんなところも壁を貫いて、まあ、やってくることができるというですね、そこにこの途方もない大きさと深さ、力があるというわけです。でその力強いっていうのはそういう意味ですね。どんなに妨げても妨げても、これを妨げることはないというわけです。であの特に殉教した人なんていうのはまさにそうですね。命を取るとか、まあ、舌を抜くとかですね、耳をそり落とすとか、なんかものすごいことをされても、それでも耐えたのは神様の慈しみと真実に支えられたからですよね。それがなかったら、そんなんされると分かっとってキリスト教ですよって言えないですよね。だから、まあ、特別にこういうのが注がれた人たちは、そういうあらゆる脅迫や恐怖、痛みをも貫いて、まあ、そういうふうな、この慈しみと誠、本当に力強いということを体験して、それをああいう記録になって歴史の中で示されてきたというわけですね。でこういうふうにハレルヤっていうのが後の方はもうたくさん出てきますね。このどこに出てくるか、ハレルヤの詩編とか言われたりしますが、この終わりの方にですね、詩編はもう至るところでそのハレルヤ、神を賛美するのがありますが、ですね、例えばこの詩編の近くをちょっと見ていただいても、いかにこのハレルヤが多いかっていうことはですね、その終わり頃104編のあたりから最後見てくださいね。104編の最後、このあたりからずっとですね、このハレルヤっていうのがもう絶えずこの貴重音のようにですね、出てきますね。104編の一番最後です。35節、死に逆らう者が、要するに悪の力が全て耐えるようにという意味で言ったんですが、我が魂を主を讃え、ハレルヤと。でこれは104編では33節と、まあ、関わり合ってるわけですね。104の33、命ある限り私は主に向かって歌い、流れる限り私の神に褒め歌を歌おうと、まあ、それをもう一度この締めくくりのようにですね、34に行って、そして悪が滅びて、そしてハレルヤと主を讃えようと、そういう形で104編も最後にですね、このハレルヤ賛美を打って、そして次の105編も、内容的には104編とかなり違うわけですけど、この105編もですね、最初と最後に、105編も最初と最後に、最初にもですね、 主に向かって歌いですね、百王編の1の 2節とかもことごとく賛美しましょうと出てきますよね。百王編の一番最初にも主に感謝を捧げて皆を呼ぼうと、主に向かって歌おうと、で百王編の今言って一番最後にもここも主を賛美しようと、ハレルヤと、こういうふうにハレルとカタカナで訳すと極まる文句みたいになってくるので、何となく管理が違うからですね、まあ、褒めたたえよと主を賛美しようと同じ言葉で訳した方が、最初にも最後にも同じが出てくるんだっていう意味を分かるんですが、ハレルヤになるとは別の言葉だっていうのを持ってきますね。で106編もまずこのハレルヤから始まって、ここでもですね、よく似ている慈しみは常しえだからと、主が恵み深いから感謝しようと賛美しようと、まあ、そういう形でですね、106編の最初にもやはりこの慈しみと恵み深いっていう言葉で訳してるんですが、そうなっています。で次も106編の最後47-48ですね、106編の47、ここにもありますね、私たちを救いし国の中から、こういう言い方からですね、これはあちらこちらにすでにですね、補修に部分的になった、アッシリアが攻めてきて滅ぼされた紀元前722年あのあたりにもですね、あちらこれで散らされるということがあったわけですね。で、そして最後に、この47編ではですね、集めてどうするか、集めて団結して武力でもってどうこうするっていうのも、集めてですね、そして感謝を捧げたいと、まあ、こういう発想なんですね。集まって楽しもう、酒飲んだりすると、これは日本のあれですけど、集まって娯楽をする、おしゃべりをするんじゃない、集まって神様を賛美させてくださいっていうのは、まあ、こういうような発想があるわけですよね。まあ、人間っていうのはですね、なかなかその集まったらどうしても話題が低下したりですね、単なる噂話になりがちなんですけども、こういう逆方向のことをはっきりしてきてるんですね。私たち集まるのは、絶えず神様をしっかり中心に置いて、神様のことを思い起こし賛美しようと、そしてこの106の最後でも主を讃えようという言葉で、ここも終わってるんですね。でハレルヤと、で、次のですね、ちょっと飛ばしてですね、108のところですね、次のもう一つ次ですかね、このあたりちょっと飛ばしてですね、中にはちょっと賛美はもちろんあるんですが、とって100ハレルヤに限って言いますと111の方まで行ってみますと、111ここにもですね、最初と最後にあります。111ハレルヤと、そして正しい人々の集いの内で主に感謝を捧げる、神様を賛美しようとですね、ハレルヤ praise the Lord なんですね、これも同じ英語では。で111の最後も、主への賛美は永遠に続くっていうふうにですね、さっき言った、真理っていうのは普遍性と永遠性を持つという、この賛美は全世界全国民にこれ広がっていくしですね、ずっと時代においても永遠に続いていると、神様をそうさせるんだから、どんなことを起こってもこの神への賛美を立つことはできない、こういうことを掲示されとったというんですよね。まあ、そういうここにはっきりとですね、実際にこれこの数千年も前から神への賛美はどんなに消そうとしても今もあちらこちらで起こってきたと。で112編もハレルヤから始まっているし、113編もハレルヤで、始まり、また113編ハレルヤで終わっているというですね、主の皆を賛美しようと。 で、ここで113編1節、これはここを学んだ時も言ったと思いますが、ハレルヤってありますね。これはハレルヤなんです。で、次もですね、塩賛美しよう。これは、ハレルアブデヤフェ。アブデっていうのはしもべなんです。だから、この塩賛美しようっていうのはハレルヤフェなんです。この言語では。一節のところは、ハレルヤハです。一節のところですね。一節の次に、一節の隅々行目は、しもべが入ってますが、エベット。入ってますけれども、本来これもハレルヤフェになってます。で、次の詩の皆を賛美しよう。これもハレルなんです。ハレルエスシェームヤフェ。シェームって名前です。エスはさっき何々、オーって教室。ハレルエスシェームが名前。ヤフェ。で、この、だから113の一節にハレルが3度も使ってるんですね。ハレルというヘブライ語。で、113の最後にももう一遍、ハレルヤーベと。ヤー、ハレルヤーと出てきています。まあ、そういう文脈の115編も最後に出て、116編も最後に出て、ほんで今日の117。ということになっていってるんですね。ずっと賛美詩編、ハレルヤ詩編というのがこういうふうに続いて、そしてこの神の言葉。への、まあ、これ全体が神の言葉を褒めたたえるという119件をですね、これはですね、昔は録音機なかった時代は時々この119件を全部暗記するということでしてたみたいですね。ずっと、はい、まあ、そういうふうにですね、この詩への賛美っていうのは、特に詩編は確かにですね、たくさんこのように出てきておるということで、こういう神様は本当に素晴らしい、神様の真実は素晴らしいという気持ちから出てくるの本当の賛美だって言われているのがよくわかるわけですね。この死というものの根本、究極的なものがですね、原点もこれに動かされて歌うのがこの聖書の木の死であると。だからそれをみんなで共有するために曲がついて歌うという形で、その本当のあるべき姿を共有したわけですね。だから一般の歌はですね、単に人間の本当に個人的な感情ですね。切ないな、なんとかとか、悲しいなとか、愛してるとかいった感情です。それ本当に個人的な人間的な感情、泡のように消えては浮かび、消えては浮かび、そういうものですね。それとまあ全く違うわけです。で、人間、自分のまあ歌を歌う能力があったら、他の人に対して、他の人もなんかそれに共有してですね、この世のことをちょっと忘れたいと。そういうようにですね、一つ忘れるためにあの歌謡曲っていうのもたくさん広がるわけですね。どっかこの、もう今リアのこと苦しかったって、あの歌を歌ってたら聞いてたらどっか忘れられると。そういうふうに一度のやはり誰でもですね、嫌なことあるけど、メロディーとともに言葉を聞くと、どっかの、これが一時的にして逃れるということがありますが、そういう、まあ、ものとして機能していると思いますね、一般の歌を。この聖書の場合は、はっきり方向が定まってるんですね。柱がピーンと定まってる。土台も。土台も神にあってですね、目的も神にある。神に動かされて、神から出発して、神にこの賛美が至るっていう風に、この筋金が入ってるというところがありますね。一般の歌は方向性がないですね。辛いな、悲しいな、憂鬱だな、何でも歌えますね。恋しいなとか。だから本当にあっち行き、こっち行きで方向性なんですが、聖書はまっすぐに通ってるということですね。こういうハレリアと。で、この全ての人にこのまっすぐ彼方にある神様を賛美しようと、そういう筋金が入ってるというところが、このシーンを見るとよくわかるわけです。まあ、こういうふうな賛美は当然、新約聖書にもずっと流れ込んできておるわけですよね。で、新約聖書の賛美ってどこに書いてあったかって思い出す、どんなところ思い出すかなと。旧約聖書ってまずこのシーンを賛美はもう中心ですからね。他にもいろいろありますよね。賛美っていろいろありますけど、これはもう圧倒的にこのシーンというものはこういうふうになりますが、新約聖書においてはですね、こういうこの 神様のなさるこの真実と慈しみを心から賛美するような、これもだから当然最初の方から出てくるわけです。でこの一番最初っていうのはルカの福音書が一番最初から書いてあるわけですよね。ですからこの新約聖書において非常にこういった賛美の流れを受けてですね、最大の神様の慈しみと真実が目に見える形で表された、これがキリストの誕生であったから、このルカの福音書の2章の13、14というところで出てくるわけです。ですね、ルカの福音書の2章の13、14というのはまさにそういうことだったんですね。血のみる子こともあろうに、その馬の餌入れに生まれたと、これがあなた方の印だと、そういうおよそ救い主らしくもない印だといった突然ですね、その時に天の大軍がこうやって、まあ、宇宙的な第三位コーラスが起こったというわけです。この天の大軍、この星々、そうしたものも目に見えない霊的なものみんながですね歌い出したっていうんで、これも非常に大きなスケール、天の大軍というのはですね、そういうふうにここで、壮大な天のコーラス、これほどまあ字だけで読んだら広がりはないですけど、我々がこうイマジネーションを豊かに働かしたらですね、天の星空全体がですね、目に見えない天使も目に見えない星たちもみんながこの最大の人類史の出来事に対してですね、神を賛美して大声で賛美を歌ったということです。で、このインエクセルシスデオっていう有名なラテン語の歌ですね、グローリアインエクセルシスデオと、で地には火はあると、御心に必ずあると、火はあるようにと、でこういう、これが、まあ、無数のクリスマスの歌の出発点になった。でこういうふうにまず天使がですね、このもう最大のやはり神様の慈しみの真実、この目に見える現れとしてのキリストの誕生の時で、こういうふうに最大の賛美、天の大軍とともに大きな賛美があったっていうのは、これはもう本当に他にはないようなことです。でこういうこの神様への絶えざる賛美っていう気持ちは、最初に言ったように神様は本当に真実だからこそ、あるいは慈しみだからこそ賛美をしたいと、賛美しようと、だから慈しみとそれを感じたからでないと賛美ができないんですよね。ですからその本当に慈しみを感じた人は感謝ができるようになると、神様に感謝ができる、罪の許しにしても困った時の助けでも、それでパウロはそういうことを受けてですね、常に感謝しようということが出てくる。常に喜べ。で、喜びと感謝からおのずが賛美も出てくるわけです。ですね。常に感謝しよう、常に喜べって、本当に神様の真実と慈しみを常に喜び感謝、そこからまあおのずから賛美も生まれるので、具体的なその賛美を進めてやるっていうのが、これはどこにあったかというと、パウロの手紙の中で、非常によく知られたところですね、エペソの手紙5章にあったですよね。5章のこの19節ですか、358ページ、エペソ信徒の5章の19節にあった言葉です。それは霊に満たされて詩編と賛歌と霊的な歌、当時からすでに賛美にもいろいろな種類のものがあったと、 詩編はそのまま歌うということですが、新しく生まれた歌、それはまあ賛歌とか霊的な歌っていうに、なっているわけですね。これ、詩編、これはプサルモスですね、言語でも。これからあの、サーム、PSALS という詩編っていうの正式な、まあ、サームって言いますね、P を読まない。ギリシャ語ではプサルモスっていうわけですね。で、それから、賛歌とがヒュムノス。これが英語の正式の賛美歌っていうのはヒムって言いますね。HYMN っていうのですね。ヒム。ヒムプレイヤーとかって。これはギリシャ語のヒュムノスから来てるんですね。で、霊的な歌っていうのはこれはギリシャ語でオーデーっていう言葉なんですけどね。オーデー。だからプサルモスとヒムノスとオーデーと。異なるギリシャ語でここが表現されている。で、そういう歌によって語りへ、主に向かって心から賛美しようと。そして当然、常にあらゆることにして感謝をしなさいというの、感謝ができる状況にまで導かれるという意味で言っているわけですよね。単なる命令されてはできないんだから、こういう状態と導かれるんだと。神様の礼を受ければ受けるほど、こういう状態に導かれる。だからそうしなさい。その方向づけを言っているわけですね。この宿題しておきなさい。とか、そういう命令と、だから、意味が違うわけですね。こんな風にして、詩編と賛歌と様々な意味合いの歌でもってですね、絶えず、それを中心として語り合い、また主に向かって褒め歌おうと。そういうことがあり、そうして、この賛美の流れは一番最後にも聖書の最後にも置かれているんですね。賛美の流れとして、でこの一番最後黙示録っていうのは何か非常にこうわけのわからない、なんとなくこう暗いイメージっていうのが多いわけですけど、これも非常に一面的であってですね、この黙示録の特徴は地上の世界と天上の世界は常に対比的に出てくるというところがあるので、地上の世界だけで何か追ってきて滅びたと、日が追ってきて滅びたとか、なんかそのことばっかり強調してですね、黙示録的だったらどっか神秘的な暗い感じのものが多いように言いますが、ここの例えば4章を見てもらったらですね、黙示録の4章の、この4章の8節、黙示録の4章の8節のところを見たらですね、4章の8節や9節、これはこの黙示録を書いた著者がですね、4章の1節のように身を開かれた門が天にあったと、でそこから登ってきなさいで霊に満たされて引き上げられたと、で見せられたというわけですね。そうしたらですね、4種類の不思議な命を持った存在があった。天使的存在があって、翼があったと。一目があったと。そういう不思議な天使的存在が、翼があったっていうのはみんな十字台という象徴であり、目があったっていうのは全てのものを動作して、みんな見ていると。人間はちょっとしか見えないですね。普通の意味で言っても、前にしか目がついてないし、人間を見るなんて本当にもう間違ったことを見ておるわけですが、全て目っていうのは、このぐらいですね、あらゆる深い洞察で全てを見抜くっていうことで言われているわけですが、その神の周りにおったある存在はですね、天使的。その彼らが、その神の玉座、神の王座を取り巻いていた、その4つの不思議な天使的存在が、夜も昼もずっと賛美をし続けていたと。ホーリー、ホーリー、ホーリーと。日本語では聖なるかなとか訳すと、聖、聖、聖。言語はそうなんですよね。ホーリー、ホーリー、ホーリー。でも、聖聖聖ではどうもまとわりがつかないから、聖なるかなとか、こんなときに文語的なものを口語訳だけど持ってこないと、なんか日本語で落ち着かないというところです。で、聖なるかな、聖なるかな。だから、ホーリー、ホーリーという、ことだったんですね。で、全能者の神師、かつておられ、今おられ、やがておられる方。で、これをですね、絶えずこのように、昼も夜も賛美言いつつておったっていう。こういうふうな、この賛美ですね。で、黙示録は、この天上の世界が、 こういうふうに地上の世界とともに絶えずこう出てくるわけです。で、この辺り何度もこういうふうに黙示録の中にはそういう天使の力強い声、確信、みんなの大きな声、このような賛美とか出てきます。例えばですね、もう一つ見ていきましょうかね。15章ですね、黙示録の15章を見たらですね、15章のところで、広大な海のような広がりを見たんだけど、それがもう全く澄み切った、透き通っていると。ガラスの海の岸に不思議な情景ですよね。そこでその透明なずっとですね透き通ったガラスのように見える海が目の前に広がって、そこの岸に立ってですね、不思議な歌、賛美が聞こえてきたと。これはモーセの歌と子羊の歌だとですね。そのガラスの海の岸辺で歌声が聞こえてきたとですね。全能者の神主よと、あなたの技は偉大、驚くべきものだと、あなたの道は正しく、また真実、ここにも真実が出てきますよね。そして全ての国民が来てあなた前に触れ伏すようになると。誰があなたの恐れで讃えずにおられないだろうかと、みんなが讃えずにおられなくなると、こういうふうに今日の詩編とつながるようなですね、あらゆる人があなたの真実を知ったらですね、讃えずにおれなくなるんだと。それがこの目の前に広がるガラスのように透き通った海の前でこういう歌を歌っていたというんですね。こういうこの歌を歌ってガラスの海のような透き通った海、これどこにも暮らさないわけです。一般的にさっきも言いましたように、この聖書を勝手に取り出すものだからですね、非常に勝手なイメージがつきまとうですね、陰気の暗い、その恐ろしい闇の地獄の黙示録と黙示録があったりして、そういう、イメージがありますが、聖書というのは本当によく読んだらですね、さまざまなものがここに出てくるんですね。こういう表現を聖書でもここだけですね、ガラスのように透き通った広がりの中でこういう歌を歌って賛美が聞こえてきたんですね。はい、こういうふうにこの全ての国々に神への感謝賛美っていうのは旧約からずっと流れてきてですね、そして実際上の意味でも今日のあの世界に響く賛美、次から次へと生まれ出てくる、そういうように不思議と潤し続けておるというわけなんですね。この今日の視点は、この意味ではですね、短いけど全ての国を、全てのため、こういうあらゆるところに今広がっているですね、賛美歌という、そういう予言にもなっていると。で、私たちが一番必要なのは人間のそういう愛ではなくてですね、神様のこの慈しみと真実だという。それを間違ってクリスチャンでも人間的なものを引っ張られたりすると、必ず何かややこしいことが起こるということなんですよね。これも私たちもいつも気をつけてないと、人間は見えるものだからそこに引っ張られると。そして、そういうふうに妬みとか反感とか、いろんな問題が起こったりするんですね。ここに明かりだから聖書一緒にはっきりと私たちは弱さに引きずられてはいけないと。こここそがあるんだ。死の慈しみと真実こそは全ての人間を超えて力強いなと。ここにこそあらゆる原点があるという。ここからいろんなものが流れ出ていく。そういうことが言ってるというわけですね。それでもちょっと百社詩を回しようと思いましたが、ちょっと一応賛美ということで、こういう機会にしておいた方がいいということを途中で思ったものですから、ここだけで終わることにします。